素敵な一日をまるで何事もなかったかのように、そして天の御国の前味のようにこのキャンプ場で子供たちの声がし、私たちが美味しいものをいただき、神様の用水の中に抱かれるように送ることのできる幸せを感謝します。どうか放射能が一日も早く収まって、私たちがあのふるさとに戻る日が来るまで、私たちがイライラせずに、また神様を信頼して、待ち望むことができますように力をください。共同生活に神様の潤いをお与えください。イエス様の名前でお祈りします。アーメン。皆さん、今日のお言葉は大切なお言葉です。今日のすすめは、お互いに喧嘩し合いなさいと書いてありますか。忍び合いなさい。この忍耐力っていうのは相当の魅力です。すぐ爆発したら人生は持ちません。一体人生でどれぐらい私たちは耐え忍ぶことが必要でしょうか。で、一緒に生活すれば家族であっても誰であっても人は皆違うので、濃い味噌汁が好きな人もいれば薄味が絶対いいという人もいるわけですから、誰かが他の人に不満を抱くことがあっても、その次何て書いてありますか。そうですね、互いに許し合いなさい。これがキリスト教は許しですから、神が私たちを許してくださっているので、私も許さないわけにはいかないよねというのが原則ですから、互いに当然許し合うべきですと。それは主なる神様が、私たちの人生の主人が、世界の主が、歴史のオーナーが許してくださったように、お互いにそれをシェアするところに人生の意味がありますということで、まあ私は昨日京都から戻りました。先ほど言いましたように、折笠さんは2年前に、今は多分水に浸かっている可能性があります。東方銀行あたりもどうも水だったらしいという話を聞いたので、その水に浸かる前の小高チャペルに夕方訪ねてきて、そして聖書に興味がありますと言いながらも信じきれませんと来なくなって、しばらくしか突然来て、やっぱり信じるものは信じるんですと言った途端に、大野チャペルに懐疑しく通い、朝うちの家内の手伝いをしてコーヒーを沸かし、でどうも尼崎の教会でとっても可愛がられたようです。一回もこの人に出会って嫌だなぁと思ったことはないと、なかなか厳しそうな牧師の奥様が、だけどそういうふうに言ってくださいましたが、折笠さんの結婚式のお話はこうでした。震災にあって、何しろですよ、小高浪江の間あたりですか、もう暴風林の高さって電柱ぐらいあるんですか、10メーターぐらい、はるかに超えて津波が暴風林の上をブワーって来るのを目撃したそうです。テトラポットがどんどん流されてきてですね、あの恐怖は言いようもないと言ってました。で、まあ震災の中で結婚式をやめようかという話もあったそうです。この後でちょっと動画を流しますけれども、結婚式の。本当はウェディングドレスなんか着たくない、喪服で結婚式に出たい心境ですと言いました。けれどもね、折笠さんもそのご家族もこの震災の中でもういろいろなことを飲み込みながら、だけど、まあちょっと体に障害のあるご主人をこれから支えながら、私は楽な人生選ばなかったな、この人と思いました。この車椅子のご主人を支えながら、二戸というところで牧師夫人をするそうですから、お祈りしたいと思います。ああ、この人生は耐え忍ぶことの中に恵みあふれる、にじみ出る夫婦生活になるに違いないと。私は確信をして、そして、お祝いの言葉を述べてまいりました。チリの落盤事故の話を何度もしましたが、地下700メーターで閉じ込められた男たちは皮膚病にかかり、喧嘩を始め、そして次の落盤が起こったら全員即死だという、誰の目から見ても明らかな救われるのか死ぬのかがわからない極限状態の中で、オマールさんが聖書を開き、 我らは自らの罪深い心を許していただいて、力を合わせこの難局を乗り切って救われなければならないのですと、こんこんと切々と毎日説いて、故に彼らは聖書を握って、そしてカプセルから地上に出て、世界中がまるで月に行った時のように注目をして、神と人々の支援で私たちは救われましたと、定型文じゃなくて腹の底から言ったということを見ました、テレビで。まさか私たちも似たような経験をするとは、本当に人生は不思議なものです。私たちは救われました。信じられないドイツの宣教師と、またヨーロッパの支援によって、このような恵まれた生活を当たり前としないようにしましょう、ね、誰も権利はないんです。私たちはみんな、これは全て恵みなんです。一食ごとにかみしめましょう。こんなことはありえないです。こんな素敵な食事はありえないんです。まあ、他の避難所の話を聞くと、おにぎり一個でもありがたいんですよ。また喧嘩腰なんですよ、みんな。ここはそこから見たら天国で、私京都に行って思いました。まあ、新聞か週刊誌の広告に民主党をつつく、また首相をつつく、また東電の社長を倒してやりたいとかね、なんだかそんなね、殺伐とした風景と光景の中で、まるで震災と関係ないような会話が電車の中で飛び交っていると、これは一体何だろうかとね、なんか心がね、ずっと落ち込んでいく感じでした。で、昨日の夜ここに京都から戻り、ああここは箱舟だ、ここは天国だと教えられなくても実感しました。ここは神様が私たちを信じられない恵みで養っておられるところですから、私たちはこれは権利じゃないんです。当たり前のようにしていてはいけないんです。なんという恵みだと、一つ一つがありがたいね。私たちはマイナスの発想はいけないです。完璧に対して、だってテレビもないじゃないか、部屋にあれもないじゃないか、そういう発想の全てが狂っておりましたね。何もないところから、ただただ恵みで、雑魚寝ではないんです今、ね、部屋個室があるんですよ。そしてクーラーも暖房もついてるんです。素人じゃないシェフの人が食事を作ってね、なんとありがたいでしょ。これが1週間たち1ヶ月経つとですよ、なんか当たり前のようななったら、私たちはね、これは恐ろしいことであります。私たちはお互いに本当に救われた、今も救われ続けている、多くの方が私たちを支援してくださって、だから低い心で原点に日々帰りながら、神様よ、本当に私を救ってくださり感謝しますが私たちの原点です。私は今朝ね、ちょっとねドキッとしたんですよ。家内とね、私も忙しい京都に行っても、まあ、電話は来るし、だから家内と一緒にいてもほとんど話しないんですよ。でちょっと悪かったなと思ってですね、家内が九州に帰ったんですが、二度と帰ってこないと悪いなと思って、後でねメール送ったのはいいんですが、私もねバタバタ送ったもんだからね、気がついたら我が家のメールをここで開いてみたら我が家に来てたんですよ。いやいや、ちょっとねあんまり時間を取らずに、なんて書いたか、冷たかったかもしれないから、悪かったって言ってね、一人じゃ生きれないから帰ってきてねって言ったんですよ。だから、もしこれがね、まるで教会、もしかして教会に送ってですよ、皆さんが誰かに転送してですよ、世界中を駆け巡ったら大変なことになると思って、だから皆さん万が一見たらね、そういうことだと理解してくださいね。まあね、だけど私はね、こういうことは必要だなと思いました。まあ、どんなに私が忙しかったとしても、まあ、イライラしたとしても、まあ、一日のスケジュールに全てのことが入らなかったとしても、だからといってね、家内に話しかけなくていいという話があるわけはありません。いや、ちょっと本当に悪かったなと思って、せっかく京都に行ったのに、ほとんど別に何だか仕事してるような、ね、まあ、結婚式の時だけ一緒にいるような、そのままさよならはないでしょうって、本当にこれで夫婦と言えるのって言われれば、いや震災だから仕方ないとか、これ特別の事情だとか、ね、理屈はいつでもありますけど、私たちお互いに自らを身を低くしてね、そして自らを身を低くして、謝るところは互いに謝って、互いに許し合えと聖書は言ってるんですからね。俺様がという発想では天国も地獄になります。家庭も地獄ですよ。ですから私たちは皆低い心で神様に養われているものとして、恵みを受けているものとして、いや自分で勝ち取ったんだ、俺の力で生きてるんだと言える人は一人もいないはずです。この原点に立ち返って、今日聖書の言葉の通りに互いに許し合いなさい、ね、誰かが誰かに不満を絶対抱くんですよ。家庭だって抱くんですよ。子供が親に抱くんですよ。兄は弟に抱くんですよ。それはみんな違うから当然なんですよ。その壁を乗り越えなくて、何が震災を乗り越えたかって、形だけ震災を通って何があなたが成長したかって、私たちは自分の心が変えられて、七変化して、なるほどこの人は 震災をくぐり抜けた家庭だ、震災をくぐり抜けた器だと神様に証明証書をいただけるように、今日の日も許しの思想を大事にして、お互いに思いやり、ね、お互いに自分の方が身を低くして歩んでいきたいと思います。そういうわけで、万が一皆さんのところにメールが間違っていったら、ぜひそこで止めてくださいね。私どこに打ったかもわからないで打っちゃっているので、よろしくお願いします。じゃあもう一回今日の御言葉3章13節読みましょう。はい。互いに忍び合い、誰かが他の人に不満を抱くことがあっても互いに許し合いなさい。主があなた方を許してくださったように、あなた方もそうしなさい。それではピアノを弾いていただきましょう。そして黙祷しましょう。まず私たちの心を神様に照らしていただきましょう。毎日賛美をし礼拝できることこそ最高の恵みです。私たちは嵐の中放り投げられました。全ては消えました。スケジュールも我が家に戻ることもできず、いつ果てるとも知れない放射能の中で、しかし神様に抱かれました。ここは箱舟です。世界中の教会が信じられないように私たちを注目し、毎日のように物資が届き、また支援のエールが届いています。なのに私たちが何か自分自身で自分のことを養っているように思ったとしたら、これはとんでもないことであります。今日すべての人が心を低くし、身を低くし、生かされていると、本当に愛されていると、だから私たちも互いに受け入れ合い、許し合い、また一歩退き合いながら心を一つにして歩んでいきたいと思います。それでは少し大きめにピアノを弾いていただきましょう。今日は短く、自分自身が成長するように、私たちの家族が守られて祝福されるように、今日この群れがほとんど天国のような、天国の前足のような麗しい営みができて、神様の御目にかなうように、また坂本兄弟を訪問するために今出かけた3人の方と坂本兄弟、その他山口姉妹、また入院中の溝口兄弟、避難所にいる多くの方々のために、また放射能がとどまって命がけで働いている人が守られるように、また私たちを支援してくださっている方に神様の豊かな報いがあるように、何でもいいです。私たちの心の感謝と願いを、できたらどんな言葉でもいいですから声に出して、じゃあ今日は短くしばらくご一緒に祈りましょう。天のお父様、感謝します。この素敵な一日をありがとうございます。私たちは今日生かされました。そして生きています。素晴らしい建物、また美味しい食事、世界中の方々の支援を本当に感謝します。私たちは心低くしてあなたの恵みを受け取りながら、互いに愛し合い、互いに許し合い、聖書の言葉を実践して歩んでいきたいと思います。神様、どうぞ力をください。そして麗しい営みができますように、どうか坂本兄弟を癒してください。溝口兄弟を支えてください。山口姉妹をどうか回復に向かわせてください。その他避難所にいる多くの方々を守り、私たちの離れ離れの家族を守ってください。放射能が止まるように、そして家に帰る日が来るように導いてください。神様の恵み深い大きな温かい御手をありがとうございます。イエス様のお名前でお祈りします。私の後に続いて朝の祈りを捧げましょう。天のお父様、感謝します。感謝の心で喜びを持って歩みます。私たちを導いてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。それでは。